に日本の歴史のことを話すラジオ、略しておもれき。パーソナリティのケリーです。
水月です。
この番組はただの歴史好きの僕たちが毎回一つの歴史のテーマをもとに雑談する番組です、うん、なお僕たちは専門家ではありませんので内容に関してはご容赦ください。
はい。
おもれき545回です。545、はい、
はい。
水月さん、
なんやそう、なんでしょう。
飴って食べます、舐めます？
アメちゃんってこと。
アメちゃんっていうのはね、やっぱ関西の人はね。
ちゃん、いや私関東人ですけど、アメちゃん食べますよ。それはまあ、買ってまではね、あんまり買わないけど。
あ、そう、のど飴とか時々。
あ、まあ調子悪いとかね、
する。
人にもらったってことだね。
なんかこの間ドンキホーテかな、どっかのスーパーに行った時に、
はあ、
ペロペロキャンディー久々に見たんですよ。
棒に突っからかしてるやつ。
そうそう、あのよく漫画で、あのガキンチョどもがあのペロペロ舐めてる。
あんなごっついやつってこと、
うん、あれ舐めたことある？
いや、あんなごっついのはないけどね。
あ、そう、うちも子供の頃よく本当に漫画とかでよく見た、なんか憧れの
あられちゃんとかね。
そうそうそうそう。あれね、子供の時になんかほらファミレスとかで売ってたりさ、
あ
して買ってもらったことあって、
はいはい、
舐めたこともあるんですけど、大して美味しくもなく、
うん、まあね、
で顔中ベタベタに
飽きてくるし、
なるという。
でかいからね、もう
後半1回で食べ終わる食べ物じゃないですよね。で、なんか、あ、こんなお菓子まだあるんだ、なんか昭和な感じのものだと思ったら令和の今も
チュッパチャップスとかあるじゃん。
あ、チュッパチャップスってでもあれどんぐり飴のレベルじゃないですか。
ちっちゃいね、丸
いやつですよね。あと何だっけ、あの不二家かなんかが出て、
ペロティだっけ、なんかね、こう袋で
小判型の一口サイズとか、あれは食べられるけど、ペロペロキャンディーってい
わゆるあのね、このごついやつね、
でかいの、直径5センチ10センチぐらい、
ウインナーのやつあるしてる。
ウインナーでぐるぐるのね。
そうそうそう、
あれはいいね。
あれはいい
ね。食べにくいけど、
あれは食べれるね。一回でね。
そうそうそうそうそう。ほんとビールと相性のいいのですけど、今でもねペロペロキャンディーあるんだ。でも買おうと思わなくなった。
買わんでしょ。
ちょっと大人になったなと思って。ちょっと久々に見たんでね、懐かしいなぁと思いながら、でも買おうと思わないしなでしたね。今の子って食べるのかな、売れるから売ってるんだろうけどね。
やっぱりアニメの影響でかいんじゃない？あれ見たからやっぱり食べたいなって思うんであってね、え、
本当
全然知らない人がパッて見て食べたいなと思うのかしら。
ドラえもんとかあられちゃんとか、ほんと昭和のアニメの、
ね、絶対こう
子供向けのね、
金持ちの子とかがね、ベロベロ
舐めてるよね、
ね、
うん、いくらぐらいするんだろうね、2、300円かな。
そんなもんなの。
だってリンゴ飴だって今高いでしょ。
ああ今ねな、結構なんだっけ、高級っていうか、
なんかね、専門店
でね、女の子がなんか並んで食べたりしてますな。
あ、そうなんだ、うん、え、この大きいリンゴのリンゴ飴っていくらのイメージあります？
ねえ、お店でよく売ってたよね。いくらだったかな、
うちなんか
400、500円してたもん
な。あ、そんなに、うん、水月タウン物価高いですね。
そういう問題じゃない
ケリーさん、子供の頃200円、ちっかい姫リンゴが100円で、
姫リンゴでしょ、
姫リンゴだと100円のイメージが。
だって普通にリンゴ1個買ったって200、300円するでしょ。
そうだね、
それに敵屋さんがアメちゃんだったら
400円
したんじゃないかな。
絶対ある物価は、昔アメリカンドッグとか100円ぐらいだったけど、今やっぱ200、300円するもんね。
100円になりましたね、うん、子供の頃は。
ねえ、なんかペロペロキャンディーちょっと舐めたいなと。
何の話、
ペロペロキャンディー、
うんうん、
やっぱ糖分って大事じゃないですか。糖は頭の巡りが良くなる
らしいですね。
だからポリフェノールの入ってるチョコ、高カカオチョコとかってよりいいらしいですけども、
うん、
やっぱ試験受けるには糖分が大事、
うんうん、
で、なので共通テスト始まる前は、あの高カカオの 86% とか、あの 99% のカカオチョコとかを口に含んでからテストに臨んでいただいた方がいいなと、
うん、
そういう話を、
ドヤ顔してますけど全然合ってません
そんなわけでですね、はい、今年もやってまいりました共通テスト
これ
はい、
はい、
です共通テスト日本史 B の科目を魚に大人が遊ぶという、
うん、そうですね、
おもれき恒例企画でございまして、ね、
はい、
試験解説番組では
違います。
ありません。
断じて違います。
は
い、
ただ遊んでる
遊ぶ
だけです、
はい
はい。学生さんは一生懸命勉強されてる中、私たちはそれを横目にですね。
ごめんなさい。
はい、遊んでる回、恒例企画なんですが、
はい、
これ共通テストに、センターから共通テストにかけて、これで何回目です？
なんだっけ3回目
ぐらいですか。なんかやっぱセンター入試が懐かしいな、問題を解くにはと思いながら、
今年がこの B って最後でしょうな、まあ、最後ではないかもしれないけど、まあ、浪人がいますからね。
日本史 B って科目もなくなっちゃう
の。来年の3年生からは歴史探究
に、歴史探究、
日本史探究だっけ、
日本史探究、
NHK の番組みたいになっちゃうんだね。探究と総合になりますので、の3年生が来年初めて受験するんで、
あ、ますます
B はまあ一応こ、まあ、浪人以外はまあ多分ないでしょうね。
浪人生は日本史 B ってかも。
それは一定期間あるんじゃない。
ああ、うん、だからなんで移行期間っていうんですかね。
移行期間ね、まあ、多分ね、知らないけど、
はい、今からちょっと遊んでまいりますが、皆さんも新聞等に掲載されてた、
ああそうです ね、問題があるとより、
はい、
分かりやすいかな
と。で、ラジオ的に喋りやすい問題を中心に、
ちょっとね、
紹介してまいります。
ビジュアルが必要なやつと
か
ね。
はい。じゃあ、早速いきましょう。回答番号2番の問題です。
2番。
はい。日本と朝鮮半島の交流に関しての述べた次の1から3について古いものから年代順に正しく配列したものを選びましょうという問題です、
うん、
選択文の1から3ですね。1、交易を目的として朝鮮の三浦に
三歩
に、居住していた日本人だが、特権の縮小に反発して暴動を起こしたため、その後の通行は一時的に衰退した、
うん、
2、全国を統一した人物が九州に本陣を置いて朝鮮半島に出兵した際に、うん、朝鮮の金属活字が日本にもたらされた、
うん、
3、和光の活動が活発化したため、朝鮮が和光の本拠地と考えた対馬を襲撃し、貿易が一時中断した、
うん、
この3つなんですが、
はい、
まず1番の文章ね、
うん、
交易を目的として朝鮮の三浦三方に居住していた日本人らがってあるんですけど、
うん、
朝鮮の三浦三方って僕分かんなかった。これ地名なの？ただの地名でいいんですか？
貿易の港がね、プザンポ、今のプサンですよね。
プサン。
プザンポとエンポと内地方だっけ。3つの裏って書いて、港が貿
易の港なんで。3つの港町のことを言ってるんですか？
そう総称して、まあ、サンポ。
へぇー。これ、日本人らが特権の縮小に反発して暴動を起こしたっていう、これ僕何のことかちょっと分からなかった。
うん。三歩の乱ってやつですな。
三歩の乱、うんうん、で2番ね、全国を統一した人物が九州に本陣を置いて朝鮮半島に出兵した際に、うん、朝鮮の金属活字が日本にもたらされた。
これは分かるわ。
これは朝鮮出兵、
う
ん、
そうですよね。
で全国を統一した人物は豊臣秀吉かな、
うん、
で本陣は名古屋でいいのかな。
ああ名古屋ね、うん、あっちの名古屋ね、はい、佐賀県、ね、
名前を守る、
そうそうそうそう、
あの屋根ですね、
うん、
で和光の活動が活発化っていうのは、あれ ほらほらほら、足利義満より前のぐらいの日民貿易に至る前の話なのかなというので、2番と3番の関係は分かったの。
2番と3番、うん、だそうね、
この朝鮮スペと和光のトーン、これ1番の文章が僕何かさっぱり分かりませんでした、
うん、
これは何の話ですか。
1番何の話、
いつの話なの。
いつは、これは室町の終わりじゃないかな、戦国の直前ぐらいじゃない。
ああそうなの、
うん、そうですね、
これ何の特権の縮小に、これ全然文章が一個もよく分からずに、
まあ、貿易はね、あの対馬の宗氏っていう宗さんとこを通して朝鮮と貿易をしますけど、その朝鮮側がいろいろ締め付けをしてきたんで、その日本人が
暴れた、商売しづらく、貿易商が面白くなくなったのが、
うん、そうですね、う
ん、それがその室町中期の話なんですね。
まあ終わりの、
終わり、
まあ、だいぶ終わりの方ですね、
後期ですか、うん、なるほど。じゃあ1番は室町後期、2番は安土桃山時代、
うん、
3番はまあ南北朝から室町の初期の頃の時代って感じでいいですかね、うん、
だって義満の時に
日民
貿易、要するに室町幕府が確立して、うん、和光を取り締まってやめるわけ、
うんうんうん、
でちゃんと貿易が始まるわけじゃないですか、
はいはいはい、
でその貿易が始まってるけど朝鮮側が締め付けてきて、
うん、
嫌だから日本人が暴れる、
うん、
でその後朝鮮出兵で戦争するんだから貿易なんかやるわけないじゃないですか、
う
ん、
そうだね、
まあなんとなく、
でもねこれね言葉のが全然この、
あーまあそうね、
三浦朝鮮に三浦朝鮮半島に三浦なんてあるのって、
その時点でアウト
ですね、その時点でだからこれを三歩って読めない時点で、うん、3つの港町って読み解けなかったら
ダメです。
ダメなんだね、うん、はい、これケリーさん難しかったです。
×
×はい、で、はい、これ2番の答えですね、
はい、
はい、次はですね回答番号5番の問題やっていきましょうかね。はい、よろしい？
いいよ。
文学や文芸に関して、
うん、
江戸時代後期の学問や文芸の分野で活躍した人物について述べた次の文、X、
うん、
Y とそれに該当する語句 A から D との組み合わせの正しいものを選びなさいということですね。はい、
うん、
まず X はですね、この人物は江戸に蘭学塾の
知覧堂、
知覧堂を開いて、
うん、
門弟を育成し蘭学の入門書である蘭学改訂を著した、
はい、表した
表した、
うん、
Y、 この人物は江戸町人の風俗や恋愛を描いた人情本で人気を博したが、うん、天保の改革で処罰を受けた。
はい。
はい。で、A から D の人物なんですけど、
うん、
A は、大月
玄卓。
玄卓。
うん。
B は、尾形光庵。
はい。
C は、為永春水。
うん。
D は滝沢馬琴、はい、曲亭馬琴だそうです。
そうですね、うん、
はい、全然よくわからなかったんですが、
あ、そう？
うん、あのね、Y の方ね、
うん、
江戸町人の風俗や恋愛を描いた人情本で人気を博したっていう人、うん、
はい、
まあこれ、為永春水さんか、
うん、
滝沢馬琴かどっちか選べたよね、
うん、
なんか例年の傾向では。で、滝沢馬琴は里見八犬でしょ、
うん、
なので、恋愛ものとかじゃないと思うし、ほら、満腹じゃなくて
爛
漫でもね、
爛漫、
朝ドラの爛漫でも、
は
あ、お寿恵ちゃんが滝沢馬琴に愛読してて、
ね、
やっぱりもう冒険者でどうのこうのって言ってたん で、
ね、
うん、まあ為永さんか滝沢さんかどっちか選べって言ったら、まあまあまあ、滝沢馬琴は外れるよねってなりました。で、なんでこっちは C かな。
じゃあ X もいけるでしょ、消去法で。
X ね、 よく分かんなくって、蘭学の人でしょ、尾形公庵って、これ画家だっけ、
違う、
学者だしょ、
お医者さん、うん、
医者だ、あ、医者か、え、
そうそう、
杉田玄白じゃないの、医者って、
いや杉田も医者です
けど、あれ杉田玄白のお師匠さんが尾形公庵、
違う、時代が全然違う
違うね、あ、よく分かんない、大月、
尾形の弟子といえば
杉田玄白じゃないの、
なんでな、
ね、尾形公庵、
尾形は幕末の人じゃないですか、大阪の敵塾、うん、
大塩平八郎、
大塩は違う、
分かんない、
あ、
うん、で大月玄卓さんも知らない、誰この人、
X の人です
蘭学の人なんです ね、
で、 すね、
でも医者も蘭学学んでないと、
まあまあまあ蘭学はね、オランダのもの全体を学ぶっていうやつやけど、うん、まあ特にそういう医学とか工学、うん、実用の部分が特にこう重視されてるんで、まあまあ蘭学者とお医者さんは、
う
ん、
ちょっと違う、ね、
まあ、ある程度か、まあ、被ってる部分は、
だったらどっちでもいいじゃん、
うん、
どっちでもいいじゃん、じゃあ蘭
学塾、でも大方はもう幕末で敵塾でしょ、
敵塾ってどうやって書くの、
敵って、なんていうのかな、
士族って書くの、
し、うん、あの信用
の、 あ、の敵党の敵ですね、
うん、敵祭塾、
うん、うん、これよく分かんなかった、あと為永俊水って誰、
ワイ
の人、ね、あ、ワイのこの風俗やり、ね、どんな本が、うん、どんな作品が、
なんだっけ、春色梅子読みとかじゃなかったっけ、
あ、存じ上げないです、うん、ですね、この文化系がますます苦手 で、う
ん、でちょっとその恋愛のね、ちょっと艶っぽい話なんで、うん、まあ、まあ、天保の改革で
弾圧されるみたいな、で幕末江戸時代後期だもんね、
そう
ですね、じゃああれか、来年の大河にはこの人たちは出てこないんだね、
ちょっと前かな、
うん、時代、
時代的にはもう少し前かな、
うんうん、これもねちょっと分からず、うん、人物がまず分からず終わってしまいましたね。
で敵塾福沢諭吉とかじゃない？
福沢諭吉って1万円の人でしょ？
そうそう、敵塾で学んで、
うん、そのお札になる前の
ことは、あ、大村益次
郎とか、大村益次郎は大河ドラマになった人でしょ？
そうそう、花か家臣、
家臣、うん、でも物心ついてない大河ドラマの知らないですね。はい
はい、バツ、
はい、バツです、
バツ、
うん、はい。
半分あったのね。
ね、そうなんだよ、惜しい。
うん、
はい、ね、ちょっとね、これはね、ラジオ的に難しいんですが、やりたいのが7番。7回答番号7番。
はい。
はい、
あ、もう一回のやつ、
ね。なんかね、この写真が載ってて、一つは、
ね、
はい、これね、まあ、問題解かなくていいんですけど、
うん、
これね、これ文章問題文ね、
はい、
この写真2と3は一方は亀でもう一方は古式であるって書いてあるんですけど、
うん、
この亀と古式の漢字に振り仮名振ってくれてないんですよ、
うん、
これ後で問題解いて亀は読めたんだけど古式って漢字が読めなくて、まあ、この亀の写真にもね、古式の方は通気のための穴が開いてたって書いてあるから、うん、まあ、この亀と古式って何使ってた道具かなみたいな、
うん、
問題なんだけど、漢字に振り仮名振ってくれないとこれ解けないよねっていう問題。
え、間違ったの？
いや、合ってた。
合ってた。
うん、勘で合ってたんですけど。
古式っていうのは後で調べて分かった
ね。あと問題解いてからね。
解いて
から。うん、だってこの、だからこの古式の土器の写真で、
うん、
まあ、これしかないよねって思ったんですけど、古式なんて漢字使わないじゃん。
まあ常用漢字じゃないって、どうなんかな。
常用漢字、亀もさ。
亀もまあ難しいですね。
でもなんか亀はさ、棺桶でも使われるから
亀棺
ね、うん、なんでなんとなく見覚えがあるんだけど、
古式島とかあるじゃん、なんだっけ、熊本県とかに、
そんな地名なんか知らないですよなのでこれ非常に良くない問題じゃない？いや
出ますよ絶対、弥生時代の土器とかで
漢字、
古式ってほら米を蒸して食べる
道具なんで、いや分かりますよ、
だ絶対、うん、だって米、うん、稲作は絶対弥生時代の手間なんだから、いやだけど
さ、
これデータ縄文時代にはない時
だ、これ漢字読めたら解けやすいじゃん、
うん、これ超簡単な問題じゃん、
いやかん、これちょっと不親切問題で、苦情来てない、これ
来ないでしょ
う。あ、そう、
一昨日来やがれって言われます。
はい、それだけ。これはちょっと非常に不快な、
字が読めない、
字が漢字が読めずはい、次ですね、
はい、
問題9、回答番号9です。
9、
はい、回答問題、回答番号9、
うん、
古代の女性の服装に関する次の文、はい、うん、1から3について古いものから年代順に正しく配列しましょうという問題です、
はい、
1、高松塚古墳の壁画に、
うん、
唐や高句麗の影響を受けた服装を身につけた女性が描かれた、
うん、
2、神殿造りの邸宅に住んだ貴族の女性は、もでよかったんだっけこれ、
もうでいいんです、
もを長く引く女房装束を、装束を着用した、
うん、
3、唐風の服装を身につけた女性が描かれた、
トリゲ流女屏風、
トリゲ流女屏風、
まあ豆腐でいいんじゃないですか、まあ唐っていうか、うん、
うん、あの鳥は
鳥の系、ね、
動物の鳥ですね。
羽毛に
立つ女、羽毛が立つ女屏風が作られたということで、う
ん、はい、
はい、高松塚古墳の、
うん、
一番の高松塚古墳の壁画に、うん、うんたらかんたらっていうのは飛鳥時代のことかなと思います。
まあ、そうですね。
うん、で神殿造りの、貴族の女性はっていうのは、
まひろ
ちゃんの時代の話で、平安時代だなと思ったんです。
うん、
でこの羽毛立つ女屏風、
鳥毛流女屏風、う
ん、これが何か分かんなかった。
そう、うん、
だけど、と、唐風、唐風のっていうと、うん、もう国風文化より前。
そうですね。
で、唐の時代だから、飛鳥時代よりこっち、
うん、
奈良時代だよねと推理したので、1、3、2の順にしました。
正解。
うん、でちなみに、この羽毛立つ女屏風って、どういうもの？
どこにあるんですか？
高松塚古墳？
なんでや
ね
ん。
ええ、
なんかぐちゃぐちゃなるかな
、この屏風の絵は分からないけど、
奈良時代でちゃんと物が残ってるといえば
東大寺、
え、
東大寺の
興福寺、じゃあ
東大寺の博物館、
博物館じゃないでしょ奈良時代の
正倉院
です。そう
ですよ、でも知らない。
あ、そう、
うん、絵が残ってる屏風、
そうそう、女性がね、うん、こうあの別名こうね、樹下美人図、木の下にまあ女性が佇んでる絵で、
正倉院羽毛立つ女屏風、
もともとこの服装のところに綺麗な鳥の羽が貼ってあったんですよ。
服があの白いやつね、顔だけさ、
そこに本当は鳥の羽が綺麗なやつが全部貼ってあったんだけど、うん、耳の剥がれ落ちちゃって今マッチロケだけど、
あ、羽が貼っつけてあったんですか、これ、
ね、鳥の羽が貼ってあったんで鳥毛流女屏風って言うんですけど、今はね、ただのなんか白い絵になっちゃってますけど、
うん、これは再現、復元しないもん。
どういうこと？鳥貼っつけて
現在の複製でね、
まあね、どうなんでしょうね、羽毛って残ってるのかしら。
でも現在の羽毛で、カラヒヨコの羽毛とか、
カラヒヨコ、
はい、
はい、
なんでちょっとその屏風がね、
覆ってたけど、
うん、でのまあ他のね、前後のね文書からね、
まあ、
からもちょっといけたかなっていうね、
うん、落としちゃダメでしょ。
だもちろん大丈夫ですよ。はい、続いてですね、
うん、
回答番号12番の問題いきます。
12、
はい、中世の朝廷に関して述べた次の文、
はい、
1から3について古いものから順年代順に正しく入る、こんな問題ばっかですね、うん、やってるのね、はい、1、北面の武士に加えて、
はい、
新たに西の面、西面の武士を設置するなど、うん、軍事力を増強させた朝廷は幕府との戦いに踏み切った、
うん、
2、 それまで朝廷が保持していた京都の市政権、うん、あの市町村の市ね、
町のね、
町の政権や諸国の断絶に、
まあ、
単線、
うん、
あの階段の段に銭ね、
銭ね、
うん、単線を課する権限などが幕府の、管轄下に置かれた、
うん、
3、朝廷は荘園領主などに武力で抵抗し悪党と呼ばれた信仰の武士の取り締まりを幕府に要請した、
うん、
これ鎌倉時代の話なのかな。
まあ
中世だから
ね、一個は違うけどね、は
い、うん、まず1番のね、うん、北面の武士に加えて新たに西面の武士を設置するなど、うん、軍事力を増強させた朝廷は幕府と戦いに踏み切ったってい
う
のは、これ上級の乱の話かなって思いました。幕府と朝廷が
ガチンコでぶつかったんでこれしかないですよね、
はい、で2番ね、
うん、
まあ、京都の政治とかね、
うん、
なんかこういうのが幕府の管轄に置かれたっていうのは、これなんか承久の乱の後なんか六波羅探題がどうのこうのかなって思いました。
うん、
3、荘園領主などの武力に対抗して悪党と呼ばれた信仰の武士がって言うんですけど、これよく分かんなくて、荘園って平安時代とかじゃんで悪党っていうのもそんな時代に出てきた人たちいいかなとか、なんかこれよく分からなくって、この3番をどうしていいのかが分からず悩みました。うん、
なんで荘園制が崩壊していってって話じゃん。
そんなこと書いてない。
いやいやいや、だこういう悪党とかがめちゃめちゃするようになってみたいな、荘園領主から横取りしたりとか土地奪ったりして、
あの悪党って悪い人たちじゃないんでしょ。
そういう、まあ、なんか今はねそういう意味ですけど、
無法者みたいな、
まあまあ当時はそういう
感じでしょ、うん、これってなんか大河ドラマ出てたよね、
悪党の代表といえば
悪太郎みたいな、
悪太、まあ、あの中世悪っていうのはね強いっていう意味合いで使うんで、うん、悪いっていう意味じゃないんで、うん、悪太郎とか悪源太とかね、男性のその
楠木正成だっけ。
そうです
よ、うん、あ、
悪党の代表といえば楠木正
成。じゃあ鎌倉末期か
終わり
これは、
うん、
あ、じゃあ上級で2番の、
うん、
ものはこれはいつの時代
な
の。
これは室町幕府
ですね。室町なんですか。そうだ、鎌倉じゃないの。鎌倉幕
府は確かに朝廷は圧倒したんだけど、うん、でもまだ京都の町の中の権限とかは朝廷が握ってるんですよ。
あ、そう。でも六波
羅探題はあくまでその朝廷を監視するわけで、その勝手なこと変なことしないように、あ、
朝廷っていう機関を監視してるだけ
なんです、うん、そうそうそう。で国全国からそのなんていうの、あの代理、うん、あの宮殿を直したりするための理由で単線を取るとか、
うん、
市政、京都の町の中 の、 その警察とか行政だけは最後の朝廷の権限として残るけど、うん、室町幕府は京都に幕府を置いてそれも全部持ってっちゃうから、うん、もう完全にまあ朝廷っていうのはもう形骸化っていうか権威だけが残ってっていう話ですね。
じゃあ1番は承久の乱の話でしょ、ね、2番は室町時代の話、ね、
まあまあって感じですね。
3は鎌倉幕府の終わり、
うん、
じゃあ1、3、2なん
だ。そうですね、
1、3、2なんだね。
そうですね、はい、
うん、なんかね難しかった。
難しかった、
うん、はい。じゃあ続いてですね、
次、
はい、回答番号14番、
14、はい、
はい、南北朝時代の文化について述べた次の文、うん、XY とそれに該当する語句 A から D の組み合わせとして正しいものを選びなさい、
うん、
X、
うん、
この人物は南朝の立場から皇位継承の正当性を説いた神農正統期、
正統期
を記した、
うん、
Y、この人物はレンガの規則書として王安新式を制定し、
うん、
これ何て読むんですか。
筑波州。
筑波州を編集した。
はい。
で、選択肢 A は、北畠親房。
うん。
B は一条兼
良。うん。
C は二条義元。
そうですね。
D が葬儀。
葬儀。
はい。
うん。
で、X の人脳小陶器は、
うん、
近畑近草ですよ。
北畑ね。
うん。
うん、
一条兼良さんは、うん、応仁の乱の頃の人ですよ。おーおーおーおー、
そうですね。大、う、河、ん、知識でしょ、どうせ。
はい。一条兼良さん、日野富子と、
そうですね。
喋ってて、で、日野富子が一条兼良、あ、違うわ。一条兼良が日野富子に春が好きですか秋が好きですかって言って、
うん、
昔は春が好きだったけど今は秋かなって日野富子が答えてました。
ああ、はい、義久のね家庭教師ですから、
うん、で北畠親房は近藤正臣さんが太平記
だそうですね、
書いてた、うん、書いてたかな知らないけど
五組のお父さん、
はいはいはいはい、そうですね。さあ一方ですね、でこの Y の方なんですが、
うん、
これね葬儀さんかな、レンガの話かな、
そうですね、
過去の、
うん、
過去のセンターでも出たよね、
うん、
葬儀さんって。でも記憶になくって Y の文章は何を言ってるのかさっぱり。
で、ね、まあ、一条兼良かどっちかなって思う。二条義元って名前がよく似てるからよく引っ掛けで使われるんですよね。
あ、そう、全然違うじゃん。うん、
全然違うけど、ね。
五線形、
うん。でもな似たような名前じゃないですか。義、うんうん、と条という、うん、なんか一だか二だかってね。
二条義元さんっていうのは誰なの
？Y の人ですね。
Y の人なんだ。はい、レンガの基礎。葬儀さんはレンガの人ちゃうの？
でまあ、葬儀はもっと後の室町の終わりぐらいの人で、うん、まあ、そのレンガをよりなんだっけ
普及させたみたいな、
普及っていうか、まあまあ、もっとこう芸術性を高めるというか、二条吉本ってここにあるように規則、レンガってね上の句にこうなんだっけ、はいはいはいはい、下の句続けていくんだけど、
うんうんうん、
まあ、例えば何か上の句で使ったこの言葉使っちゃダメとかっていうルールが、うん、大安心式ってやつで、
うん、
だからちょっとなんていうのこう ゲーム性があるわけですよ多少ね、
うんうんうん、そうですね、うん、
でそれをまあ本当に純粋な文学として高めていったのが葬儀みたいな、
葬儀、うん、じゃあ二条義元が、
まあ、レンガっていうものを形作って、う
ん、で芸術性発展させてたのが葬儀さんなんですね、まあ、
そんな位置づけかな、
うん、なんで Y の文章は二条義元を選ばないといけないんですね。
そうですね、だからもうこれ BC で Y を選ばなくていいんで簡単でしょ、
B、
受験生はだから Y のが B か C かっていう選択肢があるとすごく悩むと思うんですよ、名前がによく似てて、
う
ん、
あ、そうですね、
どっちが一条やったっけ、
それはね分かるんだけど、二条さんと、うん、
でこれ選択肢としてはそれはないじゃん、
うん、ないよ、
うん、
まずでもこのレンガがのがよく分からなかったので、
うん、
ケリーさんはこれは外しましたけれども、はい、難しい今年のね、難しいよ、
うん、はい、まあまあまあ難しいのは分かる、
うん、まあ今日はこの辺までにし
とき
まし
ょ
うかな、うん、次回後半を
半分ぐらいか、うん、
はい、じゃあですねお便りも紹介したいので、
手紙、
はい、お便りを紹介いたします。はい、越前の曹操さんからいただきました。
おー、曹操、はい、
ケリーさん、水月さん、明けましておめでとうございます。福井は雪なし正月を迎えている予定ですと、11月にねいただいております。
11月、
はい、はい、暑すぎず寒すぎずの一年になるといいですね。はい、531回のお便り紹介で越前のモーモーさんが登場していましたね。越前のほにゃららペンネームが今後も増えることを期待しています。そりゃね、福井はおもれきの福首都ですから ね、現在ね、
ふるさと
大河の舞台だしね。
ん、
大河の舞台でしょ。
そうなの、
え、あれでしょ、なんか 結婚して旦那についてて、後に福井に行くんですよ。
ね、ああそういうことね、うん、はいはい、い今のね、
ちょっと収録時点ではまだ平安京の中 で、
ね、都でごちゃごちゃしていますが
、うん、あのさ、またそんな大河の話も出てすると思いますけれど、あの光る君へ
やってますね、
うん、見てて面白いんだけど、
あ面白いんだ、
あの登場人物にテロップ出てこないんですよ今回。
あ
なので誰が誰だか途中で分からなくなるんですよね。
全員藤原さんですからね、
うん、なのでうち僕は一回見てからもう一回録画で、
あ
のオープニングで配役を見てちょっと整理しています。
そういうアプリとかないのかな、こう
ねえ、なんていうの、大物キャラ系ね、うん、主人公級とかさ、うん、そういう人はもう俳優さん見ても分かるけど、1画面に 3,4 人こう登場人物、
そうね、
配役されたら誰が誰か知らないから、
若いシュッとしたお兄さんが5人並んだらどれが何だかよく分からないです
ね。区別つかない、うん、あれは分かりやすい。ロバートの秋山は、
秋山はね、サナスケは
ね、体格的にもってあれ今回わざとしてるんだよね。
なんかやたら芸人が多いよね、
うん、
だから必ず画面に芸人いるよね、
うん、まあ、ちょっと妄想大河の参考にさせていただいております、うん、あ、ではちょっとお便りね、
はい、
越前の曹操さんね、さて、福井の地元では北陸新幹線盛り上がっているのかとお尋ねでしたのでお答えします。基本的に歓迎ムードですよ。駅前の再開発もかなり進んでいます、
うん、
これまで福井には新幹線と空港がなく、県庁所在地から東京までの移動時間が一番かかる県と言われていました。今後は乗り換えなしで3時間以下で東京に着く点は嬉しいです。まあ名古屋大阪へは微妙になりましたが、一応価格は企画切符でこれまでとあまり変わらないようにするらしいです。敦賀から大阪への延伸はできたらいいなと思いますが、正直言って無理そうですね。新幹線が敦賀から大阪までね、
うん、
そうなってくると敦賀は東京大阪名古屋に乗り換えなしで行ける珍しい街となり、結構発展するかもと注目しています、
うん、
といただきました、
はい、
そうだね、敦賀で乗り換えなしで大阪、東京、大阪、名古屋どこにも行けちゃうんだね、三大都市に。
ああ、うん、そうか。
でもなんかニュースで見ましたけど、敦賀駅新幹線から在来線特急に乗り換える試験をしたら、
やってましたね、ちょっと時間オーバーしたみたいなこと言ってましたな、
うん、でね、なんか敦賀駅すごくでかくなっちゃったね、もともと前も大きな駅でしたけど、
まあまあね、ペターンとした駅がすごい立体的になってましたね、
うん、なんか巨大なね基地になっちゃいますが、まあでもあの白鷺にしてもサンダーバードにしても敦賀止まりで新幹線に乗り換えるってのは大きな荷物持ってる人ほど、
まあそうです
ね、煩わしいでしょうね、ま
あ、東京方面はなくてもね、やっぱり金沢富山方面はあるわね、
うん、
名古屋関西からは。
なのでね、前はと昔北陸新幹線が北陸に来るまでは東京に行くのが同じように面倒くさかったんですよね。
あ、北陸
から東京に行く人は、
そうですね、
北北線で
前原回るか、まあそうですよね、その北北線で上越線、上越新幹線も出るかですよね。それ
か東京行きは一本で行けるけども、北陸地方から関西名古屋に行くときは乗り換えを強いられる、
うん、
風にちょっと入れ替わっちゃったんですね。
まあね、だから金沢富山とかも完全に今東京志向になってしまったんでしょうね。
ね、
結構ね、金沢の人って関西とかに多いけど、やっぱりね、就職とか結構こっちに来る人多いし、
サンダーバードなんかボンボン走ってたよ ね
昔は。そうだけど、まあ、だ今後はあんまりそういう傾向ってなくなるんでしょうな。
うーん、ちょっと人の流れが変わっちゃうかもしれないし ね、うん、ねえ、難しいね、うん、もうこの鉄道の話はね何度もしてますけどね、
関西までな、多分生きてるうちには繋がんないんじゃないかな、
ぱそう
厳しいみたいですね。うん、
なんか具体案聞かないもんね。
京都のね北部がもうほぼずっとトンネルで、なかなか地元ともうまく行けてないという話なんで、
やっぱり前原まで新幹線伸ばしちゃった方がいいんじゃないのかしらね。うん
ねえ、
うん、で
当初はねそういう案だったんですけどね、
京都の大津ぐらいまで複々線にするとかね。
ああ、
うん、なんか土地余ってそうじゃない滋賀県。うん、
まあそれからね湖西線の方でもいいと思うんですけどね。
うーんね、まだちょっと議論が、あとお金の問題ですよね。
一応ルートはねそのオバマからのルートで決まってはいるみたいですけど、
確定なの変わることってありえないの？
決まってんじゃない？
変わらない。
変わらないと思うん
です。あそう、うん、ね今後のね JR さんの検討に期待いたしましょう。
ね、乗れればいいね死ぬまでに。
はい、ね、はい、続いてですねカルバンクさんからいただきました。
カルバンク、
ケリーさん、水月さん、いつも楽しく聞いています。私は以前から豊臣秀次に興味を持っていました。一方的に悪く言われて気の毒に思っています。お百姓さんの次男がそんな鬼畜の殺人を、命令するはずなどないと思いたいです。番組で秀次を取り上げてくれたら嬉しいですが、その前に、秀次の宿老田中義政も取り上げてほしいです。彼を沢田富士子さんの何て言うの？
石別、
石別の海で知りました、うん、西に東に調子よく主君を変えたり世渡り上手な人らしいです。おもれきで、田中義政さんの長聞けることを首を長くして待っています。誰田中さんって。
田中義政な、うん、私もあんまり
名前はご存知。
ああ石田三成よね、あの、うん、なんだっけ関ヶ原の戦いの後捕まえんのこの人ですよね。
ああそうなんですね。まあね田中角栄の家は燃えちゃったらしいですけれども、
ああ目白御殿、
うんうん、まあみんないろんな、私たちもそうですけどみんないろんなマニアックな方、こうお気に入りの歴史上の人物で、
ね、いろんな本とかそれぞれの、ね、思考で出会いがあるでしょうからね、うん、
はい。続いてですね本名みたいなのって UY さんかな、
UYKY
さん、うん、11月15日にいただいております。
UY、
はい、UY さん、はい、初期のおもれきから聞いています。最初の頃は収録中に電話が鳴ったりのどかな感じでしたね、うん、今では音の質も随分良くなりました。私だけのおもれきだと思っていたのに今は人気番組になり嬉しいようなちょっとだけ寂しいような気持ちですが、これからも応援しています。毎週配信大変だと思いますがお体に気をつけて頑張ってくださいといただきました、
はい、
ありがとうございます。おもれきはね昔は人気番組だったけどね、今はもう芸能界に埋もれて、
そんなこと言うなよ、
こうなんか路頭に迷っているこう流浪していますね。
そんなこと言うなよ
ね、あの ポッドキャストアワード、
あ
ああることも忘れてチェックもせず、
あもうやってるん、や終わってんですか、
わからない。
あなんかそんな、うん、ツイッターでそんなの見たような気がします
な。あそうなんですか、どうせどうせオイラたちなんか
なんかね、そうだね昔は手も届くかなとかいう時期もありましたけど、うん、今やもうなんか、うん、遠い世界になっちゃいましたね。
なんでごめんどうせと思ってよくわからないままチェックもしないままいたら、うん、
終わってた。
別の番組でポッドキャストアワードポッドキャストアワードってこう言ってて、特に、うん、あのここ最近始めた番組さんたちで、あのなんか賞取れるといいよね、入賞するといいよねってこうなんか、うん、そんなの無理だよ、でもなんて言っててどうせ無理だろうとか、
今2人は
ネガティブに
遠くを見て見る目をしてます
けど、黄昏て、はい、
うん、
はい、老害は思っております。
遠くを今見てますけどね、
うん、 ねえ、だって本当最初の頃はもしかしてって思ったけど、
まあ、今本当にちょっとね、もうなんかよっぽど業界の雰囲気というか、うん、ね、風向きが全然変わっちゃったから。
で、素人さんの人も入賞されてますけど、本当プロ意識持って、
うん、まあまあまあまあかなりね、
こうやっていかない
と、作り込んだやつでないとね、
うん、まあ私たちはごっこ遊びですのでね。
そうですね、
ラジオごっこですので、はい、あわよくばという程度で期待しておりますが、まあすね、はい、今後とも皆さん応援よろしくお願いいたします。
お願いいたします。
はい、おもれきではリスナーの皆様からのお便りを募集しております。あの時代に行ってみたい、あの人に会いたい、おすすめの歴史漫画や歴史小説、大河ドラマなど歴史ドラマや映画の思い出や感想、戦争の体験談など、他にもいろいろとお便りテーマがあります。詳細はおもれきの各エピソードの説明をご覧ください。番組へのお便りは E メールまたは X のダイレクトメールでお送りください。メールアドレスはおもれき2013@gmail.com、 X はひらがなでおもれきと検索してください、
はい、
ではまたポッドキャストでお会いいたしましょう。さようなら、
さようなら。